葵はホテルの窓際に座って、落ち着かない心で空を眺めていた。神戸へ着いて6日以来、この空は灰色の雲に閉ざされ、夕方になると決まって小雨を落とした。その雨の中で時々緩く汽笛が鳴る。それが葵の心を暴漠とした悲しみの中へ引き入れるのだった。少し広すぎる部屋の中は、新館として昼でも薄暗く、大きなダブルベッドもソファも卓も、花瓶の花も、何もかも皆乾き、しらじらとしらけ渡っていた。この2、3日、葵は何か得体の知れない感じに付き合われ、わけもなく小だったり憂鬱になったりしていた。時には涙まで流れ出すのだった。それが何であるか、葵自身もはっきりと言い解くことができなかったが、強いて言えば、不吉な予感というようなものだった。葵は幸福だった。彼女は思いがけなく愛する人を得、しかもこれがその新婚旅行なのだった。久我はいつも優しく、彼女を喜ばすために、何者も惜しまぬ風だった。久我は葵のために露台と浴室のついた広い部屋を選び、毎朝おびただしい花を届けさせ、どこもかしこも花でうずめるのだった。毎朝葵は花の中で目を覚ます。この楽しさは例えようがなかった。二人は外出もせずに一日中部屋の中で暮らしていた。食事も部屋へ取り寄せて長い楽しい時間をかけて食べた。葵は取り留めのないことを熱心に喋り続け、久我は葵のために小説や詩を読んで聞かせた。葵はこんな小説の題を見たことがある。花の中の生活ら、美、男、レ、フルール。そして彼女は考える。その小説の中には自分と同じように幸福な娘が住んでいるのであろう。ところが、この楽しい生活に、何気ない風で少しずつ影が差し掛けてきた。ついてから3日目の朝、ボーイが久我に手紙を持ってきた。差出人の名がない白い贅沢な封筒だった。葵が受け取りって何気なく鼻に当てると、ほのかにヘリオトロープの匂いがした。久我は封を切ると、ちらりと目を走らせただけで、そそくさとポケットへ押し込んでしまった。何か妙な気がした。葵が、何の手紙か、と尋ねると、久我は顔を少し赤らめて、紅葉だ。と、それだけ言うと、ついと立って、露台の方へ行ってしまった。慌てて逃げ出したとも思われるのだった。ヘリオトロープの匂いのする紅葉をそんなことがあるべきはずはない。しかし、久我のうろたえ方があまり際立っていたので、押し返しても聞けなかった。もしかしたら、それだっていいではないか。この美青年を見てどんな女が愛さずにいられるであろう。仮りに彼の後ろにどれほどの女が横たわっていようと、それは自分にとって関係はない。この現在の真実に自分を愛してくれるなら、彼の過去の経歴などはどうでもいい。まして、自分こそ過去を偽っている。久我を咎め立てする権利は自分にはない。手紙の書を打ち明けてくれぬのは少し情けないが、それなら、それでもいいのだ。しかし、この2、3日葵につきまとっている不安というものは、そんなたわいのないことではなかった。いささか奇異な、もっと細くしがたいものだった。久我は言いようなく優しく、のみならず、時には少し度を超えたようなところさえあるのだった。葵にとってこれが嬉しくないわけはない。が、同時にまた、何か奇妙な感じも起こさせるのだった。この優しさは夫が妻に対するそれでなくて、不幸な人間に対する憐憫の情に近いように葵には思われるのである。あと、 いろいろとそんなところが気につくのだった。このホテルへ着いてから、葵を慰めいたわるために、久我は様々と骨を折っている様子だった。時には普段の慎みも忘れて、ひどく軽い調子でふざけてみせたりした。それが身につかず努力して振る舞っていることがありありと見えすいた。当然触れなければならぬはずの葵の過去についても、ただの一度も触れようとせず、それを恋に避けている様子さえま見えるのだった。そして、我々の文法に必要なのは、現在形と未来形だけだ、と幾度も繰り返していった。一度は葵ももっともだと思い、二度目もうなずいた。しかし三度四度となると、変な気がしてくるのだった。久我がなぜこんなことを口にし、何のためにこんな振る舞いをするのか、どうしても葵には了解することができなかった。最初は葵が劣勢家系の出であることを知って、それをそれとなくイブするために、こんな態度をとるのかと思った。しかし、葵と偽名しているこの娘が、実は大名家族の、泉家の長女であることを東京で知っているのは彼女自身と昔の家庭教師、四季よしえだけである。よしえは東京にはいない。今失踪仲なのである。すると、もしかしたら久我は、私が糸満を殺したと信じているのではないだろうか、と彼女は考える。久我はそう信じ、嫌な思い出を忘れさせようと、いろいろに慰めている。葵の想像がそこに行き着くと、彼女はなぜかひどく感傷的になって悲哀とも感激ともつかぬ涙を流すのだった。私を東京から引き離して、こんなところへ押し隠すようにしておくのは、すると、私を謙虚の手から逃避させるためなのだ。台湾へ行くと言ったのも、実は公用でなく、私をそこまで逃がすつもりだったのだ。こうするためには彼は小さえも飽きかもしれない。もしそうなら、こんな無益な犠牲と努力をやめさせなくてはならない。しかし、またもう少し考え進めると、必ず下葵のためにやっているとばかし思われない説もあるのである。久我の過去についても、葵は何も知らなかった。高等刑事だということと、その以前は詩人であったということのほか、ほとんど何も教えられていなかった。しかも、彼が警察官だとするとその行動は全く腑に落ちないところがあった。東京を出発するときは公用で台湾まで行くといい、途中で上海に変更されたといい、神戸へ着くと、少し重大な事件が起きたからここで少し活動しなくてはならない、という。そのくせ、電報を打ったり、電話をかけたりするほか、めったに外出もせずに贅沢なホテルで葵と遊び暮らしている。何かしら人に顔を合わしたくない様子で、このホテルでは山田と偽名さえしているのである。東京以来、ことにここへ来てからの金の使い方は、少し度を超えている。こんなたくさんなお金は一体どこから出てくるのだろう。もしかしたら、警察官などというのは嘘なのではなかろうか。そして、ことによったら糸満の。ここまで考えてくると、葵の背筋をぞっと歓喜に似たものが走るのだった。一つ疑惑を持ち出すと、次々と新しい疑惑が湧き起こって、葵の心はあのである。多分、と、葵は考える。結婚生活による急激な生理的変化が、こんな風に私を神経過敏にしてるのであろう。後で考えると、何もかにも、港るに足らない心配だったということになるのかもしれない。葵は少し息苦しくなり、手のひらに雨を受けてそれを額に当てた。隣の部屋で激しく水の流れる音がし、 間もなく生々土地の色に頬を染めた久我が浴場から出てきた。おどけたような顔をしながら。そんなところで何を考えてる。教習かね。と、言った。葵は勤めて元気な声で。反対よ。汽笛の音を聞いてたら、どこか遠いところへ行きたくなってんの。久我は葵のそばへ椅子を引いてきてかけながら。風には流岩の香り、雲にはペタコの声、国熱の言いようなき楽しさ僕はもう一度亜熱帯で暮らしたい。僕の感情はあの空気に触れると、どういうものか、はつらつと高揚してくるんだね。健康にさえなる。上海はつまらないが、せめてそこまででもよかったのに。君には気の毒なことをした。期待だけさせて。葵は取りなすような調子で、言った。上海も台湾も嫌いよ。この花の中でじっとしてる方が、あたし楽しいの。久我は葵の顔を眺めながら。そんなこともあるまい。君はこの頃葵を言うよ。なぜだろう。思わず目を伏せて。でも、これがあたしの自然よ。いや、そうじゃない。君が変化を見せ出したのは、この2、3日だよ。それに葵、君はなぜそんなに目を伏せる？慌てて顔を上げると、葵は。なぜ？あたし、何したん？君はこの2、3日何か考えてるね。どんなことを考えているか、だいたい僕にはわかってるさ。甘えを眺めながら例えば、君はこんな風に考える。僕の行動が警察官にふさわしくない、なんてね。どう失って、葵は口ごもった。そんな、嘘じゃない。そう考える方が死闘なんだ。さもなけりゃ白状さ。君が疑問に悩まされているのを、黙って見過ごしているのは、友人としても亭主としてもあまり褒めた態度じゃない。しかし、我々の職業には一つの倫理的な掟がある。黙秘すべきものを守る。責任感とか義務とか、そんな観念的なものでなくて、もっと高い例えば良心というような。だから、これを犯すと非常に心が痛むんだね。古風だと思うかもしれないが、僕がそういう掟に誓っている以上、君もやはりそれを認めてくれなくてはいけない。僕の行動をいちいち君に打ち明けなくとも、まさか愛情の点で、どうのこうのと考えやしまい。よくわかってますわ。今までだって、お仕事のことをお尋ねした覚えはなくてよ。久我は微笑みしながら。そうさ。君は質問しない。だけど、君の目はいつも聞きたがっている。葵は少し赤くなって。悪い目ね。これから気をつけますわ。それはそうとして、少し釈明しておくかな。葵の顔を見ながら6月1日に大阪で起こった銀行襲撃事件ってのを知ってるかね。え、それが、無政府共産党の仕業だったんだね。それから、目をつぶりながらその、共犯の一人がすぐ間近にいる。ええ、それで。あとは言えないのだから聞かないでくれ。要するに、そういうわけだ、想像に任せる。ボーイが名刺を持って入ってきた。葵はほとんど本能的に立ち上がって名刺を受け取ると、その名の上へす早い一別をくれた。名刺には現いかめしい4号活字で、兵庫県警察部特別高等課山瀬淳太郎、とすってあった。久我は名刺を見ると、急に顔を引き締めて、その人に開花の控え室で少し待っていてくれるように、と、ボーイに言うと、 手早く服を着替え始めた。葵の心に明るい陽の光が差し込んできた。白々とした部屋の趣も、どんよりとした空の色も、さっきほどわびしくは思われなくなった。久我は葵を糸満の加害者だと信じているわけでも、彼が身分を偽っていたのでもなかった。少し厳格すぎる警察官の一人に過ぎなかったのである。葵には少し放埓にも見えた彼は、じっと銀行ギャング事件の犯人を捕まえるために、目に見えぬ活動を続けていたのだった。疑惑のない心の状態とはこんなにも快活なものであろうか。葵は車のカーテンをいっぱいに押し開けると、晴れ晴れとした声で歌い出してしまった。雨雲が破れて、その間に新月が黄色く光っていた。久我は、永町通りで焚き火を拾おうと、少しドライブをしたいのだから、どこでも構わず走ってくれ、と運転手に命じた。自動車はかなり速いスピードで、阪神国道の方へ走り始めた。自動車が走り出すと、ようやけした、軍人のような元気顔をほころばせながら、山瀬が、言った。おめでとう。結婚したそうだね。それで、お嫁さんはどんな人か。美人だよ。だが、内面的に少し暗いところがある。何かそういう風にさせるものが過去にあったのだろう。要するに薄命的な性格なんだね。どうも、そんなものを感じさせる。なるほど。だが、敏腕だったね。会ってから20回で結婚したんだそうじゃないか。いや、15日だよ。それはまた素早かったな。どんな戦術を用いたんだ。逆撃さ。それならいつも賛成だ。我々の側の戦術だからな。それで、捜索域は今どんな風になってるか。要するに、鶴ヶを頂点にした三角形の内部だ。それで、交通省は、全部に配置している。上海への道は、まず、絶対にダメだ。青島は、それもダメだ。どの通路も皆閉塞している。どんなことをしても逃がしっこはない。それで君の方はどうだった？野外勤務さ。今日まで白浜温泉にいた。それで、これからの作戦は。こんな風に関西へ陣地を敷いたら、今度は東京の方が手不足だろう。一つ、東京兵引き上げるか。それがいいだろう。では、僕も今晩帰還しよう。それで、東京兵行ってからの行動は。独立射撃さ。携帯量は、今のところ、大丈夫だ。そして、タバコに火をつけるとそれはそうと、君は面白い事件に関係したそうだな。糸満事件か。なかなか面白い装飾がついてるじゃないか。あの装飾的な部分は面白いのじゃなくて、最も危険な部分なんだ。四人の遺産相続者の中に乾という老人がいるがね、僕の睨んだところでは、これが一番暗黒なんだ。と、言うと、なんともつかぬ微笑みを浮かべながらそれから、その葵という、僕の、ま、これについてはいずれゆっくり話すが、僕はちょっと手をつけた。だがね、やはり探偵小説は僕の手に合わない。結局売るところは何もなかった。それで、僕はこれからすぐ10時に10分で立つが君は。僕は明日の11時18分。山瀬の方へ手を差し出しながら、久我が言った。それでは、僕はここで降りる。もう時間がないから、この辺からちょっとホテルへ電話をかけて支度をさせておくつもりなんだ。ちょうど尼崎の近くだった。 山瀬は久我の手を握り返しながら。じゃあ、また東京で。どうか、大々ごとに落着いた口調で、山瀬が答えた。大丈夫だ。どんなことでもしてやる。解除の時を待てばいいだけのことだからじゃ。久我は片手を挙げて山瀬の滝氏に挨拶すると、停留時を前の明るい喫茶店へ入っていった。入り違いに、中から若い娘が一人出てきた。あだめ、高い鼻、典型的なこの南東人の顔は、確かにどこかで見たことがある。ようやく思い出した。初めてシネラリアへ葵を訪ねて行ったとき、そばへ寄ってきて、踊ってちょうだい、と言った、あの酒色のソワレを着た娘だ。それにしても、もうこんなとこまで流れてきているのか。久我はコーヒーを注文すると、すぐ立ち上がって電話室へ入っていった。電話がかかってきた時は、葵はちょうど風呂から上がったばかりのところだった。用事はほとんど一言で済んだ。が、受話器を元へ戻すと、葵の顔は突然青ざめてしまった。葵が今聞いた声は、紛れもなく、最初葵に遺産相続の通知をしたあの女の声だった。葵の心には、また雲のように疑惑が湧き起こってきた。しかし、そんなことがあろうはずはない。と、考える。たった一度だけ聞いたあの女の声を記憶しているはずはない。それなのに、どうして久我の声と似ているなどと思うのだろう。確かにこれは神経衰弱なのに違いない。それにしても、理屈ではない。久我の声はあの女の声だ。葵は立ち上がって、カバンへ入れるために久我の服を揃え始める。何気なくそれを振った拍子に、白い封筒が一つひらりと床に落ちた。差出人の名前がない。手が震えた。手紙にはこう書いてあった。天田葵くんは、糸満が殺害された夜の1時頃、非常はしごを伝って、密かに戸外へ抜け出しているという事実があります。これはどういうことを意味するか知りませんが、こういうことを承知していられるのもお便利と思い、ちょっとご注意までに申し上げました。一友人より。葵は床の上へ座り込むと両手で顔をあた。あの晩、非常はしごを伝って出て行ったのは葵ではなかった。葵の母とも姉とも言うべき昔の家庭教師、四季よしえである。6月1日の銀行ギャング事件の兵そば杖を恐れて東京へ逃避し、3日の間葵の部屋に潜伏していた。葵にはそういう思想運動には同情も興味もない。ただ義江への愛情のためにしたことだったが、仮にこれを久我に告白したとしても、その通りに信じてもらえるであろうか。また、たとえ、久我からどのように考えられようとも、もうしばらく、これを告白するわけにはいかない。義江の信頼だけは裏切りたくないのだ。それにしてもこんな陰険な振る舞いをするのは誰だろう。ふと、考えついた。西貝。そういえば、披露式の夜、葵に対するそれとない無礼な態度、人殺しと言わんばかりの当てこすりも、今にしてみればその意味がわかるのである。葵は床の上へ長く寝て目を閉じた。誰か、扉をノックする。